バッカスからの招待状、オールドファッションド。そのバーは大手町にあった。昼はビジネスマンで忙しいけれど、飲食街からは離れているので、夜はほとんど人通りのないとあるビルの地下。知っている人でないと見過ごしてしまいそうな、小さな濃い紫色の看板に白い字で小さく書かれている。バッカスと。店主であるバーテンダーの田中裕二は今夜も開店準備に余念がない。バブルの頃は何人かのバーテンダーを雇わないと回らないほど忙しかったこともあるが、今は繁忙期以外は一人でやっている。大手町だから家賃も相当かかるが、幸いそこそこの固定客がいるので何とか続けていられる。いらっしゃい。今日最初の客だと顔を向けた。意外な人物が立っていたので戸惑った。これは、庄司さんの奥様、こんばんは。健康そうではあるが、すでに70歳にはなっているだろう。厳格な表情をして地味な服装なので、同年代の女性よりさらに老けて見える。彼女はバッカスの客ではなかった。どちらかというと、この店の売り上げにブレーキをかける役目を果たしていた。つまり、彼女の夫がここで飲むのを嫌がり、必死で阻止していたのだ。しかし、それも随分昔のことだ。庄司が顔を見せなくなってから3年は経つだろうか。こんばんは。まだ開店していないなら、外で待ちますけれど。いいえ、どうぞお好きな席へ。老婦人はキョロキョロと見回してから一番奥の席に行きかけたが、戻ってきてカウンターの田中の前に座った。ご主人とお待ち合わせですか？彼が聞くと笑って首を振った。それは無理よ。先月49日の法要を済ませたのよ。田中は驚いた。それは存じ上げませんでした。ご愁傷様です。ありがとう。もちろん知らなくて当然よね。私が知らせなかったんですもの。あの人。ドクターストップがかかって飲みには行けなくなった後、他のお店には行きたいとは言わなかったのに、ここにだけはまた行きたがっていたの。それから田中の差し出したおしぼりを受け取って上品に手を拭くと、メニューをこわごわ開いた。しばらく眺めていたが、閉じて言った。ごめんなさいね。私、こういうお店で飲んだことがなくてわからないの。あの人はどんなものを頼んでいたのかしら。ご主人様はいつもバーボンでした。フォアローゼスがお気に入りでボトルをキープなさっていらっしゃいました。そう言うと、後ろに並んだ棚から三分の二ほど入っているボトルを一つ取って彼女に見せた。ここでは、キープのボトルには本人にタグの名前を書いてもらう。亡くなった夫の筆跡を見て、彼女の眉が歪んだ。私のこと。嫌な女だと思っていらしたでしょう。いつも早く帰って来いと電話で大騒ぎして。それに、ここまで来て 連れ帰ったこともありましたよね。庄司さんのご健康をお考えになってのことだったのでしょう。ええ、そうね。でも、こんなに早くいなくなってしまうのなら、あの人が幸せと思うことを自由にさせてあげればよかったって思うの。今日ね、たまたまギリシャ神話の本を目にしてね。あの人がもう一度バッカスに行きたいなと言った言葉を思い出して、供養代わりに来てみようかなと思ったのよ。歓迎されないかもしれないけれど。
とんでもない。おいでいただけて嬉しいです。
田中は心から言った。彼女はふっと笑うとボトルを刺して聞いた。
このお酒飲んでみてもいいかしら。これって確かとても強いのよね。ほんの少ししか飲めないと思うけれど。
田中は少し困った。バーボンには明示された賞味期限はないが、開封後はやはり一年くらいで飲み切った方が美味しい。かといって、キープされたボトルを勝手に捨てるわけにはいかないので、全く訪れなくなった客のボトルはそのまま置いてある。田中はそのことを告げてから別のホアローゼスの瓶を取り出した。
ですから、お飲みになるのは新しい方にしてください。もちろん、別にお代は頂戴しませんので。
庄司夫人は首を振った。
まずくなっていてもいいから、あの人のボトルのお酒を飲みたいわ。私でも飲めるように、少し軽くなるようなアレンジをしてくれませんか。
田中はうなずいた。
わかりました。
ボトルを開けて香りを嗅いだ。幸い品質はほとんど低下していないようだ。
これならと思い、オールドファッションドグラスに手を伸ばした。
オールドファッションドというカクテルがございます。砂糖やオレンジなどを使っていて、それと混ぜながらご自分でお好きな加減の味に変えて飲みます。いかがですか？
老婦人はじっと田中を見つめた。
お酒はそんなに飲み慣れていないので、全部飲めないかもしれないけれど。
強すぎて無理だと思ったら遠慮なく残してください。ノンアルコールのカクテルもお作りできますから。
田中の言葉に安心したように彼女はうなずいた。田中はグラスに角砂糖を入れた。カランと音がする。アロマチックビターズを数滴染み込ませてから、たくさん氷を入れた。
それから、ホアローゼスを規定よりもかなり少なめに入れて、スライスオレンジとマラスキーのチェリーを飾った。
レシピにはないが、絞りたてのオレンジジュースを小さいピッチャーに入れて横に添えた。
庄司夫人は、こわごわとマドラーでかき混ぜながらそのカクテルを飲んでみたが、首をかしげてから、添えてあるオレンジジュースをすべて注ぎ込み、それから安心して少しずつ飲み出した。
これ、あなたの受け売りだったのかしら。
田中は彼女の言う意味がわからずに首をかしげた。
老婦人は笑いながら続けた。
いつだったかしら。いつもお酒ばかり外で飲んで、と文句を言ったら、美味しいんだぞ、飲んでみろ、と、いただきもののウイスキーを私に飲ませようとしたことがあるの。それが水を入れても強いだけで、全く美味しくなくて。そうしたら、これならどうだって、オレンジジュースを加えてくれたのよ。そうしたら、結構美味しかったの。悔しかったから、美味しいなんて言ってあげなかったけれど。彼女は目の前のホアローゼスの瓶のタグに愛おしげに触れた。美味しいわねって一言言ってあげれば、私が大騒ぎしなくても帰ってきたのかもしれないわね。それに一緒にここに来ようと言ってくれたのかもしれないわ。もう遅いけれど。それからタグを持ち上げて田中に聞いた。もしこれを捨てるなら、私が持ち帰ってもいいかしら。
もちろんです。庄司さん、大変お喜びになると思います。
長居をせずに彼女が帰った後、田中は庄司の残していったボトルを眺めた。キープしたまま二度と来なくなった客のボトルを置いておくのは場所ふさぎだ。だが、客との大切な約束のように思って、彼は何とか場所を作ってきた。タグを未亡人に返して、このボトルをキープしておく意味はなくなった。彼は寂しさと約束を果たせたというほっとした思いを同時に噛みしめていた。庄司夫人から聞いた墓は彼の自宅からさほど遠くなかった。今度の休みにはこのボトルを持って墓参りに行こうと思った。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、八乙女優さんのブログ、スクリーブ・エルゴ・スームより、バッカスからの招待状、オールド・ファッションドという作品をご紹介いたします。八乙女さんはスイス在住の創作ブロガーさんです。八乙女さんのブログ名、スクリーブ・エルゴ・スームというのはラテン語で、書くからこそ私は存在するという意味だそうです。小さい頃から書くことが好きでずっと続けてこられた八乙女さんにぴったりですね。そしてそのブログでは、年間行事として、スクリーブアーモ、フランス語で一緒に書きましょうという企画が開催されています。その企画には、たくさんのブロガーさんがいろいろな形で参加されています。八乙女さんは、なんとその参加作品すべてに、小説ならば小説で、歌なら歌で返してくださるんです。すごいですね。皆様、ぜひ八乙女さんのブログを訪ねてみてくださいね。そのスクリビアーモ、私も参加したいと思ったのですが、私は書けません。ということで、いつもの私のスキル発動です。ザッ他力本願。人のふんどしで相撲を取る。
はい、すいません。雫石さんの作品、ボトルキープの朗読で参加させていただきました。改めまして、参加を許可してくださった八乙女さん、作品を心よくお貸しくださった雫石さん、本当にありがとうございました。そして、今回の作品は、八乙女さんからのお返しの小説です。どうぞ、雫石さんのボトルキープ、八乙女さんのオールドファッションド、お楽しみください。どうぞ、よろしくお願いいたします。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。